フロアマコン性市民メディアであるウェブラジオ、FMC とウェブテレビ、月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB ストレージ PC 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは、info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
今年はなんだか梅雨入りが早いんじゃないかなんて話が出ておりまして、日本の遥か南にはもう梅雨前線がもうスタンバっているような感じでございます。でそこの近くを低気圧が通過したりしますと大雨が降るわけでありますが、まあ、今今日これあの番組を収録しておりますが5月の10日ですね、10日土曜日で現在時刻16時ちょい前という感じなんですけども、まあ、あの大阪も天気がぐずついておりまして、しかも湿気が非常に高く、私はあのともかく湿気が高いのがダメなもんですから、ついに、今季初、この MLS スタジオの中に今エアコンを稼働しているということで、負けてしまいましたね。6月まではなんとか死守しようと思っていたんですけども、5月で、エアコン稼働ということになっております。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ本浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、衆議院の解散権を参議院議員に与えます愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしていくわけであります。まあ、あの天気というのは西から東に向かって移り変わっていくわけでありまして、まあ、あのこの今関西地方を覆っている雨雲というのは、まあ、1日2日前は九州地方にいたわけで、でその辺りその前ですね、そのちょい半日ぐらい前は東シナ海あたりにいたはずなんですね。でその辺りでその乾いて冷たい風と暖かく湿った風が出会うわけでありまして、まあ、これがあの梅雨前線の成り立ちということになってくるんですけども、まあ、そういう話からお送りしてまいりましょう。こちら、IBB、MLS におりますのは私榎田信也門ただ一人、そして、IBB 九州は多分この人だろうというふうにみんな思ってる通りです。
キラウェイコです。
天気今どうですか？そっち。
いや普通に晴れてますけど。
あ、昨日は？
昨日は雨でした。
あ、やっぱり、結構強く降ったって聞いてますけどね。
そうですね、降ってましたね。
ああ、あんたんちはあれですよね、割と高台だから水害とかの可能性はほぼゼロですわな。
そうですね、ないですね。
本当残念です、ということでお送りしていきましょう。最初のお便りはこちら、北海道札幌市からいただきました。42歳会社員、ラジオネームなまらカレー好き。
ありがとうございます。
北海道の建設会社花井組で社長が飼っている、錦鯉の世話を怠ったとして男性社員をボコボコにした動画が拡散され大炎上で、B リーグ、これバスケットボールですよね、 B リーグのレバンガ北海道はこの花井組のサポートシップパートナー契約を、速やかに直ちに解除いたしましたね、で一部報道によりますと実際に鯉の世話を怠ったのはこのボコボコにされた男性社員ではなく実は社長夫人でで、ボコられた男性はまあ濡れ衣だったという話が出ております。でさらにこの社長の SNS も掘り起こされ、全身極彩色掘り物夫婦だとかあるいは警察との癒着とか、誇り猛々です。なお発表された言い訳は1、動画は事実とちょっと違うんです、動画なのにって書いてあるのに、ボコった相手は、ただの社員ではなくて社長の甥っ子であるからまあ親戚なんで全治3週間の障害を与えてしまったけどそれはしつけだというふうに言っております。でそして最後に3つ目、顧問弁護士を頼んでいるんでまあ最終的に示談にするからまあ問題ないんで皆さん安心してくださいというものでした。さあ思う存分ぶった切るが良いということでいただきました。木田さんこれ見ました？
いや見てないです。
ボコボコですよなんかねその会社のどっか一室にあの水槽がありましてね、そこで錦鯉を結構な数飼ってるみたいなんですけど、そこになんかの、なんかその、よくわかんないけど、水質を変えるような薬をこう入れなきゃいけなかったのを、それをなんか成分、なんだろう、内容を間違えたかなんかで、で、しかもその、社長夫人がなんか言った時に、割となんかこう強めの存在な返事をしたと。ええ、それでこの旦那である社長がぶち切れて、ボッコボコにしているというそういうあの映像が、まあ、あのいわゆる監視カメラの映像がどういうふうにして流出したのか知りませんけど、まあ、あのそれが出ちゃってで、まあ、この会社としては SDGs であるとか、まあ、そういうあの綺麗なテーマを歌い上げている、まあ、いかにもこうホワイト企業ですって自分で言ってるようなホームページがあるんですけど、あの実際にはあのとんでもねブラック企業だったらしくてもう暴力当たり前っていう。でしかもあのこの社長がこうあの上半身裸になってる写真なんですけど、思いっきり本当あの全身モンモンが入ってまして、しかもなんか夫婦で、本寸法の文が入ってるそうで、なんかこう、夫婦でなんかそれをこう見せびらかしてるというような、なんかそういうような話がありました。今変な音がちょっと聞こえましたので、失礼いたしました。まあ、そういう企業で、まあね、まあ、木田さんも全身、彫り物が入ってると伺ってるんですけど、どうですか？
その動画に対してって見てないから
分
かんないんですけど、
まあ、ともかくボコボコなんですよ。で、はい、でそれで何が問題かっていうと、このそのまあ掘り物が イコール すなわち問題とは言いませんけれど、まあどう見ても筋物なんですわな。で、あのいやまあ確かにね、ちょっとね、あのこの花井組っていうのがその飛び職とかそういうのもやってるみたいなんで。まあ、例えば東京で飛びの、その、棟梁とかね、僕は知ってる人何人かいるんですけど、やっぱその文が入ってますよ。まあ、そのなんですか、別にヤクザ文っていうわけじゃないんだけど、まあ、入れてらっしゃるんですよ。入れ墨をね、入れ墨と言っちゃいかんですけど、彫り物を。で、だから必ずしも彫り物が入ってるからイコールヤクザだとは僕も思わないですけど、やっぱそういう暴力を振るうような日常的にやってたって話があるんで、これいかがなもんかっていうのと、それとこの人、猟銃だかなんだかの免許を持ってるんですよ。で、こういう人に銃の免許を与えるっていうのはちょっとこれ問題がある。だどういう審査を、まあ、経て、その狩猟だか、その猟銃携帯の許可を出したのか、北海道警にちょっと僕は聞いてみたいなと思いますけどね。で、さらに言うと、その、 札幌市かな、札幌市か北海道かどっちかだと思いますけど、ともかく行政としてもここの会社にそのホワイト企業ですっていうそのまあそのなんていうんですか、まあ称号というかそういったものをこう与えてるようで、だからお墨付きを与えちゃってるんですよ。一体どういう審査をしたのっていう、そういった声が北海道民の間でも上がっているということなんですけど、まあね、あの木田さんのところの会社も素晴らしいホワイト企業だと伺っておりますが、あなたから話を聞くととんでもない逆の話が聞こえてくるんですけど、そこら辺のイメージと中身の乖離現象というのはどういうふうに見ますか？
やっぱ上はそういうふうにしか思わないですね。で現場でどういうのが起きてるか、ここ今回のは社長が関与してるから何とも言えないんですけど、
ええ、
あ現場のこね、やっぱ現場を分かってない人たちが多すぎなのか、
ええ、
現場の声を上に上げない上司がいかんのか、まあ、上司がいかんのだろうけど、自分たちが隠蔽するわけですから。
まあ、何にせよ暴力はまずあの何であろうといかん
ちゅ
う、
暴力は問題外ですよね、
うんうん、で今回全治3週間っていう、まあ、相当ボッコボコにされてますからね、で横で社長夫人も止めようとせずに横で眺めてるんですよ、でまあこれその本当にその社長夫人がポカをやらかしたのであるならば相当な玉ですわな。てめえの責任っていうかてめえのせいでその甥っ子がボコボコにされてるのをそのまま見てるっていう、まあ恐怖で支配されてるのかなんか知らんけど、まああの
家族経営
かどうか知らないけどそんな大きな会社じゃないみたいですからね。ただかなり歴史のある老舗ではあることは確かだと。で何代目かの社長なんでしょうな。でまあなんかそういう風土というか企業風土というかなんかあったんでしょう。で多分まあそういう会社ってのはまあ探しゃ本当全国にあまた多分まだあるんですよ。でその
ありますよ、こういう社長夫人とか出てきて、
でまあ要するに言い返せないからね普通社員はね、やっぱ、でそのそこに対してそのまああの言い返せてなおかつ腕っぷしも強くてっていうやつが入ってくればちょっと変わるんだけど、そういうのは入れねえんだよな、大体な。姑息なんですよこういう会社なんてのはね、やってることが。だからまああのでもこれのせいでこの会社潰れるんじゃないの。今回イメージも完全に悪くなったし、いろんなところ入札に入れてもらえないことになるだろうから、まあ社長夫人社長夫婦がまああの優待して誰か別な経営者に変わるとかっていうこと、まあ相当な大なたを振るわないともう多分ダメでしょうね。本当にバカなことやったなというふうに思う、まあそういうふうな話であります。続きましてこちらは大阪府堺市からいただきました。39歳、長金市、ラジオネーム合鍵は DIY。
ありがとうございます。
まあそうでしょうね、長金 の 力っていうか能力技術があればまああの合鍵作るっていうのはまあ割と簡単にできるでしょうね。私もできます。はい、鉄道航空業界でスニーカー着用を認める動きというニュースを見ました。スニーカー NG だったんですね、逆に驚きですということをいただきました。まあ大体あのね、客商売とかなんとかっていうとやっぱ失礼のないような服装っていうことになってしまいまして、でまあ大体そのネクタイ着用とかそういうのはよくあるわけですけども、足に関して言えば革靴を履けというでちゃんとあの磨いておけというようなことってのはまあまあまああったりするわけですけれど、まあともかくこの鉄道やあるいは航空業界ではまあ、長時間の立ち仕事をするという、まあ、そういう従業員に、スニーカーの着用を認める動きが広がっているんだと。で、例えば東京メトロ、まあ、東京都内の地下鉄東京メトロは、今月1日から、駅員や、運転士などの、服装のルールを見直しまして、でこれまでは男女ともに革靴を履くことが決められていましたが、まあ、黒っぽい色であれば革靴でなくてもスニーカーでもいいよということでスニーカーの着用を認めることになったと。で、まあ、これは まあ、長時間の立ち仕事になる上に、あるいは運行トラブルや急病人といったその緊急事態の対応の際にはホームを急いで移動する、要するにあの走っていくことがあるわけですね。で、あるいは線路脇の砂利の上を歩いたりするケースもあるため、まあ検討を進めてきたということだそうです。まあ革靴だとやっぱり靴底が真っ平らなんで、そこが濡れてたりすると滑りやすいっていうのが一つ、それと砂利の上を歩くとなると、今度逆に言うと革靴のこの靴底が傷みやすいっていうのがありますよね。だからいずれにせよ、まあ、あの時代に合ってないと、まあ今までよく我慢したなって話なんですけど、でさらに、靴だけではなく、女性の髪の毛の色についてもこれまでの基準より、例えば、まあ、明るく染めることを認めていると、例えば今までは黒じゃないとダメとかあったんでしょうね。それがまあ多少のその、栗毛色とかなんとかって言うんだったら OK とかっていうことなんだと思いますが、であとネクタイの着用期間を、通年で、要するに一年中任意に変更、まあ、つけたい時につければいいよと、必ずつけにはいかんってことじゃないってことになったと。で、職場環境の改善を図るということだそうです。で、ルールの見直しを担当したその担当者の方は、なぜ靴、革靴でなければダメなのかという正直な意見が現場から上がっていたと。で、今の時代急激な考え方の変化もあり、今後も適宜、改正を重ねていきたいと話しているそうです。一方、航空業界ではスカイマークエアラインズですかね、スカイマークが、先月から客室乗務員や空港スタッフを、対象にスニーカーの着用を認めたほか、これは北海道ですね、エアドゥも今年7月から空港スタッフを対象に試験的に認めることにしていますということです。さあ、この革靴どうですか、木田さんはいつもあの、革靴を履いていらっしゃるそうですけども、いかがですか。
変わっていくのはいいことだと思いますけど、
要はなんていうのかな、その立ち仕事であるってことも一つ、そうするとやっぱその機敏に動かなきゃいけないと思うんですよね。その鉄道にせよ航空関係にせよ、そのサービス要員であるとともに、緊急時にはその本当に保安要員になるわけですよね。その時にその革靴の底が滑りやすくてドテンってこけてたりしたら話にならんわけで、やっぱそこら辺はスニーカーの方がそりゃ歩きやすい、走りやすい、グリップが効くということ、それとまあ値段の問題もあると思うんですけどね。やっぱりそのまあいろいろまあピンキリですけど、あなたは革靴なんか何足ぐらい持ってます？
何を持って革靴でいいんですか？
革でできてる靴です。
もうないんじゃないですか？牛皮が多いんじゃないですか？
牛皮
だから偽物の靴みたいなのが多いんじゃないですか？革靴
あ、人工比較ってやつ、クラリーノみたいな。まあ、それでもいいですよ。別にそれも含めて革靴と言っていいと思いますけど、いわゆる革靴みたいなピカピカなやつとかってあります？
いや、1、2足ぐらいしかないんじゃないですか。ないかもしれない。
俺はもう1足も持ってないよ。前は1足持ってたけど、もう長いこと履いてないし、もう今どこ行っちゃったか分かんないぐらいの話で、もう全てスニーカーかサンダルですね、私の場合は。もうだからそういうフォーマルな席とかって話になると本当困るんですけど、まあほぼほぼフォーマルな席に呼ばれることがないので、ただ黒っぽい真っ黒なスニーカーは何足か持ってんで、まあまず気づかれないですね。そこまでこう足元を見て、あなたスニーカーですねとかって言うようなやついないし、誰からも文句来たことないですけど、まあ要するにカビなそのデザインでなければまあいいだろうというふうに思うんですけどね。で、逆にその革靴でないといけないっていうのもよくわからん話だなという。で、革靴のメリットってなんかあんのかね、なんかありますかね、革靴のメリットって。木田上優子が思う革靴のメリットとは何ですか？
見栄えはいいんでしょうね、知らんけど。
さあ、まあピカピカにね、こうテッカテカに磨いてりゃ、それはそれなりになんかこうちゃんとしてるなっていう気はするけどね。そんだけだろ。
あとなんか防水ができてそう。
まあ、防水ができてるったって、まあ、それは別にスニーカーだって防水のやつ履いて捨てるほどあるからね、今ね。
いや、でも布よりか水は入りにくいじゃないです
か。いや、そうとも言えないよ、今は。もうすでにあのそれなりの新素材とかいろんなもの使ってるんで、見事にこう水の玉にしてこう弾くようなやつがいっぱいあるから、革靴よりしっかりしてんじゃないかって逆に思う時あるけどな。それとやっぱ革靴履いて一番のその、まあ、弊害と言ったら、私は間違いなく水虫だと思うんですけどね。で、やっぱ通気性がほぼゼロに近いから、やっぱ夏場とか蒸れるでしょ。だからその革靴履いてる人ってのは圧倒的に水虫の人が多いと僕は勝手に思ってるんですよ。で、これだけなんていうのかな、文明が進んで科学も進んで医学も進んでる中で、水虫の薬っていうのが未だに開発が続いてずっとその売られていて、しかもテレビで CM なんかもあるってことは、そんだけ需要があるってことで、でやっぱその水虫になりやすいそういう状況に置かれてる人は何かっていうと、俺は間違いなく革靴を履いてる人だと思うんだけど、で俺はね、革靴なんか履かずに、しかも ほぼほぼ一年中裸足に近い状態で靴下すら履かないという、で、しかも外に出かける時も裸足でサンダルという、冬場でもそうなので、まあ水虫になる可能性がもう皆無なわけですよ。なので私にとってはピンとこないですけど、一般のサラリーマンのお父っつぁんとかって、やっぱなんか家帰ってからね、小林の強力タムチンキとか、その指に足の指に塗ってそのフーとかやってるようなイメージがどうしても抜けきれないのは、僕は革靴のせいなんではないだろうかと勝手に思ってるわけで、決して革靴業界の方々をなんかこうバカにするようなつもりは全くないんですけれど、革靴もいいと思いますけど、やっぱ履きっぱなしってのはちょっといかがなものかっていうふうに思うんで、その TPO で人に見られないようなタイミングだったら、もうちょっと通気性のいい履物に変えるとか、なんとかっていう、そういう風にした方がいいんではないだろうかという風に思ったりするわけですよ。で、革靴っていうのをなんかこう意識をしたのっていうのは、多分今から50年ほど前、太陽に吠えろという刑事ドラマを見ながら、おじさんの格好した、いわゆるスーツを着ている、刑事の人々はほぼほぼ革靴を履いてるんだけど、まあ、いわゆる1年か2年で、殉職するために出てくる新人の刑事がいるわけで、でその中にスニーカー刑事というのがいまして、あ、スニーカーっていうのがこうやっぱり特殊なんだっていうふうに逆に思うようなことがあって、あ、革靴じゃないところにそのスニーカーを履いてやってくるその新時代の若手刑事というのが、やっぱりそのドラマのそのキャラクターになるぐらいだから、やっぱ革靴なんだなっていうようなイメージを逆に強く思ったという時もあったんですけど、まあもうあれからすでに50年経ってるわけで、もうそろそろ革靴神話というのはなくていいんではないだろうかというふうに私は思ったりするわけですけど、まあもちろん革靴が好きでね、どうしてもああいう靴じゃないと落ち着かないっていう人もいるでしょうから、それはもちろん自由ですけどね。もちろんその革靴の中にも通気性を良くした、空気穴がこうポツポツポツと開いてるようなやつとかもあって、まあ必ずしも革靴だからそういったものがダメってことでもなく、しかも靴底にちゃんと溝が掘ってあって、滑りにくいという革靴も当然あるわけですから、もう本当 100% 革靴が悪いということではもちろんないわけですけれど、ただ動きやすいっつったらね、やっぱスニーカーっていうよりやっぱり軍歌がいいと思いますね。軍の軍用のブーツが一番脱げにくいというのもありますからね。ただあれも通気性が悪いので水虫になりやすいという、いろいろそういう弊害はあります。ということで、ございまして、本当に皆さん白癬菌にはご注意いただきたいなと思いますけどもね、一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
味な店探訪。今回の味な店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。すみだ。こちらのお店ではより良い品をより安くおモットーにされているそうですね。
すみだ。
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、すみだ。
ゆくゆくは全国チェーンを狙っているそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ。
今回の味な店、新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ。